ザッキもカトゥーの
心意気生きいけないけ。
はい、ということでですね、本日も月一のですね、こちらザッキもカトゥーの心意気生き生きない生き方、時刻は13時を回りましたということで始めていきたいと思います。パーソナリティのザッキもカトゥーです。この番組では次世代の音楽のあり方、楽しみ方を考える音楽エンターテイメント番組となっております。僕は普段作詞作曲編曲家としてメジャーインディーズ問わず様々なアーティストに曲を提供しているのですが、時代が変わるにつれて音楽のあり方や楽しみ方がどんどん変わっているのを肌で感じています。僕が体感しているリアルな内容をゲストを交えながら30分楽しみにしていただきたいと思っております。それでは番組スタート。はい、ということで本日のテーマこちらとなっております。アコースティックソングライターに聞く今の音楽とこれからの音楽のあり方。今回は僕もラジオで共演させていただいたこともある、アコースティック、弾き語りアーティストのお二人をお迎えしながらトークをしていきたいと思っております。それではゲストの紹介です。まず山田孝文さん。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、
そして高柴正弘さん、お願いします。
はい、どうもよろしくお願いします。よいしょい、
よいしょい、
よいしょい、
元気。
いや、お昼ですからね。
そう、お昼だから元気に行きましょう。
いや、ありがとうございます。ということでね、まあ、僕から紹介するのもあれなので、まあ、はい、山田さんから、はい、簡単な自己紹介をお願いしてもいいですか。
はい、神奈川県の厚木市出身で、ギターの弾き語りで全国を旅しながらそれを暮らしとしております。漢字4文字、山に田んぼの田、和尚の尚に歴史の史、山田孝文です。よろしくお願いします。
すごい、自分のフルネームもそういうのいいっすね。
そうそうそう、当て字だ。結構
すごいな、
あの漢字の表記が結構ね珍しい。高文、あ、よく直文って呼ばれちゃうんで、和尚の尚に歴史の史ですよっていうのはもう癖ついてます。
確かに
キャッチーっすよね。
キャッチーいいな。ちょっとパクりますね。
僕もパクりたいっす。じゃあ続いて、はい、高柴さんお願いします。
はい、神奈川県戸塚に在住しております。高いに高、芝に芝、まさにまさ、全然説明なくて、
まさにまさは分からんて、
みやびとか言えば
言えば、枝豆プニプニシンガーソングライターの高柴正弘です。よろしくお願いします。やい、
イエイ、
すごい、枝豆プニプニ
プニプニですね。
すごい。
いやいやいやいや。
ね、もうキャッチーで、あの僕あの戸塚のねとあるイベントでご一緒させていただいて、あの本当僕イメージあの枝豆プニプニ歌ってる人なんですよ。
あ、楽曲なのね。
そうなんです、楽曲なんです
よ。もうそうなってますね。うん。
いいですよね、あれキャッチーで僕好きです。
ありがとうございます。
それはキャッチーだ。
そうなんですよ。はい。頑張ります。
いえ。
そんな感じで頑張ります。
じゃあ僕も頑張ります。
頑張ります。頑張っていきましょう。
ということでね、あの2人にいろいろお話の方を聞いていきたいと思うんですけども、
はい、
まあ、あの2人とも、ね、ライブ活動を頻繁にいろいろされてると思うんですけども、はい、音楽をこう始められたきっかけって山田さんからちょっとお聞きしたいんですけど、どんな感じだったんですか。
私は最初に楽器を始めたのはピアノを、小学校に上がったぐらいから始めて、
はい、
最終的に今のギター弾き語りのスタイルになったのは路上ライブを始めた時で、高校2年生になる直前の3月、高1の最後の3月で、
はいはいはい、
なんかこう特技が、自分の特技が歌だっていうのにその頃やっぱこう気づいて、歌手になりたいって思って地元の本厚木の駅前に路上ライブをしに行ったのが、
あのちょっと広場になってるところ
ですか。そうそうそう、北口の広場で歌い始めたのが、まあきっかけっていうか活動の開始のタイミングとしてますね。
あ、はい、そうなんですね。そこで あえてピアノ弾いてたのにギターにこう変えたっていうのはあったんですか。
いや、なんかその高校の同級生と路上ライブをやるときに、やっぱこう 生音でこう歌えるのはやっぱりアコースティックギターだったっていうところで、当時やっぱりこう今ほどアンプを持って路上やってる人がいなかった。たので、
あ、なるほどですね。
路上ライブをやるのにゆずさんに憧れて、
はいはいはいはい、
アコースティックギターを父から譲ってもらったものはですね。
じゃあお父さんもちょっとされてたんですか。
そうです、そうです。父は今でも音楽をちょこちょこ、
あ、そうなんですね、
はい、やってるので。
いいですね、
まあ、血筋って言われてますわ。そうです、そんな感じです。
でもいいですよね、その息子からちょっと僕もギターやりたいんだけどって言われたら、お父さんの立場だったら、
いや最初はでも反抗してたから、反抗期とか、まあ父と同じことはやらないと思ってたけど、はい、結局高校入って、はい、路上やるのにやっぱりギター必要になっちゃって、
はいはい、
どうしようみたいなことはあったので、
そうですよね、
はい、
僕もなんかギターちょっとやりたいって言って、うん、興味あった時お父さんが、うん、あじゃあ楽器屋行くっつって一緒に楽器屋行ってくれて、うん、お父さん全然僕プライベートで遊ばないんですよ、うんうんうんうん、で本当に遊ぶあのお父さんがまあちょっと土日とかも結構忙しい人だったんで、はいはい、それこそなんかみんながキャッチボールやるとかよくあるじゃないですか、うん、
あるある、
そういうの憧れてた人なんですよ、うん、お父さんと遊べない人と思ったんで、うん、で唯一と言ってもいいぐらいなんかお父さんが急にお前じゃギター欲しいんだったら買いに行くぞって
何だったんだろう、
分かんないんですよ
その心の周りというか
めちゃくちゃ不思議で、
何だったんだろう、
であのモーリスのギターを、ねうん、
モーリスのギター
そうー買ってもらったんですけど、ね、なんかやっぱね、はい、あのもっとねいいギターとか買うじゃないですか、でもそのギターだけはねなんか捨てらんないですよね、
確かにね最初のギターはね
そう分かる気がする、深いんですよね、うん、
分かる気がするな、
いや、いろいろやっぱね、うん、エピソードありますよね。高島さんはこうきっかけは何だったんですか、音楽を始められた。
僕はもともと小さい時に舞台でこうキラキラ輝きたいと思ってたんですよ、はい、
舞台の
方だったんですね、舞台、ステージ、はい、テレビ、まあとにかく何かしらで輝きたいなと思っていて、
はいはいはいはい、
で、幼少の頃からそう思っていて、で、おばが音楽やってたんですね、
あ、はいはいはいはいはい、
で音楽業界厳しいぞ的なプレッシャーを与えられてたんですよ
まあそれはそうですよね、
経験者は語るですよね、
語れみたいな、あじゃあもうタレント系なのか俳優系なのかみたいな感じで自分でそっちにシフトしちゃって、うん
はいはいはい、
まあそのまま例えば養成所入ったりとかいろいろやってたんですけど、なんか違うななんか違うなと思っていろいろ自分の中で可能性が削れていって、あ音楽じゃんと、そこにやっと気づいたのが24とか5の時で、
あじゃあ結構それまでいろいろやってたんですか、
もういろいろ点々となんかお笑いコンビ組んだりみたいな、
お笑いやったんですか
それは全部ね糧になる
そう、うん、
ものだから、
そうなのよ、
はい、
そうなのよ、
そうなのよ、だからいろいろ経験して削れていったっていうのがまた強みですよね、
そうだからこそずっと音楽を続けてこれてんだろうなって、まあ、10年ぐらいもうやってるんですけど、うんうんうんうん、
はいはいはい、
そうそうそう、それがもうきっかけですかね、
うん、
いやでもすごいですね、そのなんか教育業界厳しいのよって言いながら、うん、あじゃ あのその業種の中でもちょっと別のことやろうみたいなその業界からは離れないんだみたいな
完全に反対とかね全然違う枠に行くんじゃなくて、ね、その中で模索したっていうのが素晴らしい
です、すごいですよね、
いやいやいや、うん、でもそこはやっぱ譲れなかったですね、
いやすごい、
そんな感じですかね、
ちっちゃい頃から憧れでそれをこうやるってすごいですよね、うん、やっぱりブレないって大事だって僕も思うので、
確かに確かに、預けることですもんね、
頑固なだけです、
いやでもそれは自分も言ってるかも、
頑固ちゃん、
なんで続けられるのって言ったらわがままだからか
も、はいはい、あー一緒だ、どうも頑固ちゃんです、
いやいやいや
どうも頑固ちゃんです、やっ
ぱり曲げらんない部分は大事ですから、もうみんな頑固ちゃんですよ、なんやかんや、
みんな頑固ちゃん三兄弟
どうもお届けしております、よろしくお願いします、
新しい番組始まるのかなこれはそれで高島さんがこう弾き語りにこう入ったきっかけみたいなのは何だったんですか、
で音楽始めた時のそのきっかけにもつながるんですけど、
はいはいはいはい、
ちょっと病んでた時期があって、
あ、はいはいはいはい、
で森山直太朗さ
ん
を聞いた時に、
はい、
あすげえ癒されたと思って、
うーん、あなるほど、
はい、
で僕ちょっと今なんか楽しい感じでやってるじゃないですか、で直太朗さんって結構ステージそのコンサートの時ってすごい楽しいステージを展開される方で、
う
ん、そう意外とで、はい、まあ、そのコンサートを見に行った時に、あ俺やりたいのこれと思って、
あったんですよ目の前に、それが
これ俺やりたい、
いいですね
俺これやりたい、
私肉嫌いそうだ ね、 それはね、
友達大好きみたいな、ね、そうそう、でギター持ってたからギターをポロンポロンとやってみたっていうつながりですね、
はい、もう自分のその理想とする像が目の前にできたんですね、
うもうこれ俺
そう、でもそれは素直な ね素直な気持ちっていうか、
そうそうそうそう、もうお楽しみ会みたいな感じだったんで、
はいはいはい、
へえ、見たことないけどちょっと意外ですね、しっとりした感じで全体的に行くのかと思いきや、
あ、まあ、当然そういうシーンもあるけど、うん、基本も楽しいよっていうのがコンセプト、
いいですね、
そうなんですね、
うん、そうなんです、
やっぱりなんかこうね売れてる曲というか代表曲を聞くとやっぱりしっとり系というかこ
う
聞く系が多いから、そういうイメージからねちょっと離れてるというか、
そっから多分なんかプニプニも来ちゃってるのかもしれない、
あなるほどですね、まあお笑いとかいろいろね、ありながらも多分
そうなん
です、
いやすごいいろんな要素が入っている、
うん、ね、はい、いやいいですね、うん、じゃあズバリね、まあ、お二人とも弾き語りということなんですけども、はいはい、その弾き語りのこう魅力みたいなところをちょっとお伺いできればなと思うんですけど、山田さんから、
魅力はまあ1対1っていうところが私はすごく 好きかなって、うん、まあ弾き語りイコール自分で弾いて歌うっていうことになるとすれば、
はい、
まあお客様と一対一の対話になるところっていうか、
はいはいはい、
それはすごくこうなんていうのかな、やり合う誠心誠意こうお互い向き合うようなスタイル、うん、それがたとえどんなホールとかであってもきっとその直太朗さんも 1対1かけるたくさんを多分理想と多分されてると思うんだけど、なんかそういう向き合う感じがやっぱり弾き語りの魅力かなとは思いますね。
確かになんか広いっていうよりはこうなんか身近というか、うん、こうなんかそばにいてくれるっていうなんか距離感の近さはすごい感じますよね。
まあそのシンプルだからこそその人のこう余計なもののない中身に触れられるっていうのもやっぱりこう人間としてすごくあらわになるのが弾き語りかなっていう、
確かにそうですね、
思いますね。
深い
深い、
うん、
深い
よ、
いや深いっすね、
すごいな、なるほどそこまで考えてるんだって思っちゃいました。
いやそうですよね、でもいろんな人のやっぱこういう話でなかなか聞けないからいいですよね。
弾き語りって言ってもいろんなスタイルがありますから、なんか今言ってて気づいたけど、例えばルーパーっていうね、足元にこう機材を置いて自分で多重録音して弾いて歌うのも弾き語りにはなるし、
そうですね、
ただまあ、まあ人間的には一人になるから、まあそういう部分なのかなと思いますけどね。
確かに、いやすごいなんかこうしっくりくるというか、確かにその魅力は他で出せないかもしれないっていう、
もう激しく同意ですよ本当に
武道みたいな、なんていうの、あ、1対1で向き合ってどうこう分かち合ってお互いの心でこうぶつかり合うかみたいな、
相撲、
はいはいはい、もう裸で、ね、自分が向き合ってい
く、そういう感じが僕はなんかやっててそこが好きだなっていう部分が、
いやそうですよね、
ありますね、
あーもう本当そうだわ、あの、アコースティックジャンボリーってあるじゃないですか、
はいはいはい、
あれもだってあの両国国技館
で
やってるんで、相撲ですよ、
ど真ん中で、
そうですね、
一人ポツンとねそこでどう土俵で戦うかみたいなところがあるし、まあ、全部見られてしまうのも逆に怖さと僕の中では快感な部分もあったりとかして、
はいはいはいはい、
自分が感じてる弾き語りの魅力はそういう部分もあるかもしれない、見る側じゃなくてやる側としても、
いやそうですよね、まあ、もちろんねやっぱプレイヤーさんですから、そのね、まずその第一の意見っていうのはありますので、
はい、
ありがとうございます、ではではちょっとねこの深い話の後に高柴さんのね深い話を聞いていきたいと思うんですけど、
はい、
弾き語りの魅力、高柴さんはまあ感じるこう、こういう弾き語りってこう楽しいなとかでもいいんですけど、
その場その場で感じ取ったものを僕って演奏していて、それこそ、ちょっとまあ、感動するような曲というか、
はいはいはいはい、
ちょっとハートに訴えるような曲の大サビの前で例えばちょっと落としますっていう時に、
はいはいはい、
あ、この会場のこのお客様の雰囲気だったらあえてギター弾かないでおこうかなとか、
はいはいはいはい、あるあるある、
ちょっとやっぱギター鳴らしといた方がいいのかなとか、
はいはいはい、
その刻む曲だったとしても、
はい、
こう刻もうかああ刻もうかをその場でこう感じ取りながらできるのが弾き語りだと思うんですよ、はい、
そうですね、
あれ俺深い、もしかして
深いです深いです深いです、だからそれはお客様にとってみたらライブ感ってことになる、
そう
その都度の
そうなの、うん、もちろんグループでやることでそのグルーヴの中でのその場のノリっていうのもあると思うんですけど、一、はいはい、人だからこそできるものだと思うんで、
そうですよね、
弾き語りの、
確かに確かにそれすごいわかります、
もうありのままその自分が本当感じてるものをその場で本当に表現するってことですもんね、
う
ん、
そうまさにふんどし一丁で、
そうですそうです、
本当に相撲のごとく
毎回違うものが見れると思ってもね、ふんどし思わず流しそうになっちゃいましたけどふんどしをね流すことになってしまいますけど、
まあでも本当そうです、
はい、うん、確かにそう思います、
いやそうですよね、
ちょっとずつ変わってくるし多分毎回、
そうですよね、絶対なんか進化すると思うんですよね、やっぱり年齢重ねると自分の歌のなんか、あ、この歌詞ってこうも取れるなみたいな、なんか変わりません、そ
う
そ
う
そ
う
そ
う、うわ同じく
なんか
同じく
その荒削りだった頃良かったなと思うんですけど、はい、一周回って今自分が歌うとまた表現変わる時あるじゃないですか、
多分お客様も感じてますよね、
そうですよね、
何年経って同じ曲聴いても多分、
ね、一緒に上がってますからね、
それは面白さだと思いますよ、
面白い、
いやでも本当にその自分がね表現するからこそのね本当魅力だと思うんで、
はい、
そういうところをねぜひねちょっと僕も曲をね聴いていきたいと思うので、
はい、
まずねあの山田さんの方の曲からちょっと1曲聴いていただきたいなと思うので、はい、曲紹介の方お願いしてもいいですか、
はい、それではお聴きください、山田貴文でみんな人間。
街ですれ違うだけの人もだるそうにお釣りを渡す人も画面越し言葉を受け取る人もみんな人間みんな人間だ。リンを満タンにしてくれる人も車の運転がうまくない人もいつも隣にいてくれる人もみんな人間みんな人間だ。気持ちがあってそれぞれの記憶があってもしかしたら傷もあって一緒に一緒に生きているんだとしたらさあ優しくいたいな。
はい、ありがとうございました。山田さんね、みんな人間でした。
ありがとうございます。
良き、
ありがとうございます。
いや、しみるんすよ山田さんの歌は。
シンプルでしたけどね。
いやいや、
弾き語りで
シンプルって一番むずいなって僕思ってて、
はい、
まあ、僕編曲もやってるんですけど、うんうん、やっぱりそぎ落とすって作業ってめちゃくちゃ大変で、足すって、まあ、なんとなくぐちゃぐちゃしていくんですけど、まあ、ごまかしは効いてくんですよ、
はい、
なん
か、はいはいはい、そうですね。
その追求するっていうよりは、まあ、いろいろ足して、うん、まあ、なんかちょっといい感じにみたいな、うん、
確かに確かに、まあ、音数ね、足したり弾いたりとかしてね、アレンジした曲だとなおさらそうですよ、ね、
そうなんですよ、うん、まあ、歌がちょっとあれでも、はい、まあ、なんかちょっと後ろでこうわーやって盛り上げてみたいな。
そうそう、確かに確かに。
ことができるんですけど、はい、やっぱりシンプルになれば、
はい、
もう聞くものってもうこれとこれとこれみたいな限られてくるじゃないですか。
確かに、うんうん、そうですね。
そうするともう本当にその人がどれだけ好きでとか、はい、の追求してっていう、そのね、さっき言ったと本当にふんどし一丁ですよ、
はい、本当に本当に
ふんどし一丁ソングでした。
いやいや、素晴らしいですよ。
はい、ありがとうございます。
はい、じゃあね、ちょっとね、お話の方また広げていこうと思うんですけども、
はい、
まあ、今のこうアコースティックって、まあ、いろいろね、結構やっぱりいろんな方増えてるじゃないですか、アコースティックやるって言っても、はいはい、
そうですね、
いろんな、まあ、演奏のまあ、ね、ちょっとやっぱパフォーマンス特化してる人もいれば、はい、本当にね、はい、ふんどし一丁の人もいればっていうような人で、はい、まあ、TikTok ね、やったりとかも、
そうですね、配信もね、そういう風に主流ですもん ね、活動のスタイルとしては、
それこそね、やっぱ弾き語りでこうバズってる人とかも結構出てきてるわけじゃないですか。
そうですね、うん、
そういう中でこうどう自分がこう活動しようとか、こう活動してる人のまあ友達の中でもこうやってるよみたいな、こう今のシーンってこうなんかあります？
どうですか高島さん。
僕ですか。
感じてるシーンの動き、
まあ、コロナ禍になってから、
はい、
まあ、それ以前もそうだったとは思うんですけど、うん、やっぱりこう配信だったり、
うんうんうんうん、
ライブハウス以外のところからどうこうなんだろう広げていくかっていうのがすごい今の音楽シーンって大事だなと思っていて、
はいはい、
でやっぱ毎日お客様リスナーさんなのか、うん、ファンの方と接点を持って、うん、
はい、
今のこうなんだろう、ファンとのつながりのあり方ってどっちかというとやっぱもうファミリーのような、
そうですね、
こう濃密な、
うん、
こうファミリー感を持った状態で、
はい、
維持していくっていうのが結構大事だなと思ってるんで、
はい、
頑張っていきたいと思います。
そこにつきますな。
そう、
頑張っていきたい、
うん、頑張っていこうと思ってます、はい、本当に楽しく、
うん、いやでもそれこそ何ですかね、弾き語りって本当にその人の人間性っていう部分がすごい強いんだろうなと思うんで、うん、
そうですね、
結構まあ僕もね、あの弾き語りというか、うん、まあ、グループでね、はい、もう大状態でやってました。山田さんもご存知、はいはい、まあ、高島さんもご存知だと思うんですけども、
その時代から知ってますね。
知ってます知ってます、
はい、
やっぱりお客さんもね、そういう人のやっぱり層になっていくなっていうのがすごい感じていて、なんか一緒に成長してるじゃないですけど、
そうですね、まあ一緒に生きてますからね。
そうですよね、
きっと同じようなことをどっかで感じながら生きてるんだと思いますけど、
うん、そうですよね、
はい、
なんか私こういうことがあって言ったら、うん、結構みんなで弾き語りの人でじゃあちょっとこういう感じの歌に変えようかって言って、ね、すぐにこう寄り添うじゃないですけど、
それもさっきのね弾き語りの魅力っていうかね、うん、すぐにこう曲で応えられたりとか、下手したら即興でね、うん、気持ちに応えることもできるから、
うん、
それは魅力なのかもしれない。
いやそうですよね、うん、
はい、
やっぱりこう準備したもの以外もね、もう自分の中のこういう、うん、あこの曲の方が今合うかもしれないと思ったら、
そうです、ね、
変えられるっていうのは強みですよね、
うん、そう強みだと思います、
うん、ね、最近はねやっぱりこう外でやるっていう、まあ、こんなご時世だからなかなかできなくなってるってとこでね、うんうん、やっぱりこうちょっと、ね、いろいろ画面を通してってなっちゃってる部分もあるとは思うんですけど、
はい、
でもそれでもやっぱり伝わるものっていうのは絶対ありますもんね。
そうです ね, すね、そのなんか最近とかその配信とか画面で やることがこう多くなってきて、
はい、
やっぱりこう意識してることがあって、
あ、はいはいはい、ぜひ
生でライブをすることと同じことをしていても多分伝わらないよなっていうところをすごく感じてて、なんかそのこういう状態の中でどう自分が成長していくかって思った時に、
はい、
やっぱりこれをこう逆手として自分の成長チャンスと捉えるならば、
はい、
その画面っていう平坦なものになっても生に劣らないものを届けるためにはやっぱり自分がパワーアップしなきゃいけないっていうところをすごく感じて、この2年半自分のライブを見直してきたような感じはあります、
うん、いやそうですよね、同じことやってもって話になっちゃいますもんね。
そうですね、なんかそのブレス息の息継ぎ一つさえ、はい、こう皆さんのヘッドホンとかイヤホンとかで聞かれてしまうっていうことは、
う
ん、
そうですね、
やっぱりその絶対的なテクニックがないと全部やっぱりバレてしまうし、
うんうん、
配信でこうお客様とやり取りすることが増えると言葉遣いにも全部性格も出るし、
そうですね、
なんかそういうことを考えるとこう改めて自分の活動スタンスって何だったのかなっていうところをすごく考え直して、そのカメラの前に立つっていうかようには最近すごく意識してますね。
なるほど。
いやいやいやいやいや、
そうだよな、僕もそうですもん。確かにライブと同じことを配信でやったと
て、うん、そうそうそう、
うん、違うんですよやっぱ。
そのやっぱり、ね、
無意識のところも結構多いかもしれないですけど、はい、やっぱ変えてる部分があるなって今話聞いて思いましたね。
いやそうですよね、うん、それこそねもういろいろとアプリでね活動されてっていうのをね、
そうですね、
常に拝見させていただいてるので、
あら、うん、常に拝見
して
常にも
大ファンじゃないですか。カズさん大ファンじゃないですか。
大ファンですよ。いやもう僕 あの知ってる仲間も常に僕は監視してますから。
そっちか、ファンじゃないぞ、
監視です、ね、監視
です、監視の方だ。
そうです
よ、ね、あ怖い怖い怖い、
指導何かあったら指導入りますから。いやでもそうやってなんかね機会があるとか、うん、やっぱり僕いつ会うかも分かんなかったりするんで、
はい、
なんか仲良くずっとしたいなっていう方はちゃんとチェックして、あ例えばねこういうふとした時に、あじゃあこれだったらラジオ呼べるなとか、
はい、
あこういう機会だったら一緒にこれできるかもしれないなみたいなのをして、やっぱり一緒に頑張っていくもんだと思うんですよね、
う
ん、
そうですよね、
ソロだとしても、
う
ん、例え
そうそうそう、うん、分かるわ、周りのパワーをもらいながらね。
いやそうなんですよね、はい、なんでまあそうやってみんなでね手を取り合いながらねちょっと頑張っていければな
って思いますので
、
はい、
最後にねぜひね一緒にね、こう何だこれ、ラジオだと
伝わらないやつ、伝わんないけど、まあいいかな、
ね、映像をねあの後ほどアーカイブするのでね、そうそう見ていただければ多分わかると思いますので、
ガッツポーズしてますから、
はい、
見てください。
じゃあ最後にねちょっとお二人に聞きたいんですけども、
はい、
まず山田さんから、
はい、
やりたいこととか、まあ、夢みたいなのをちょっとお伺いしたいなと思うんですけども、
全県ツアーっていつも言ってます。日本全国を自分の歌で、
はいはいはい、
それこそなんかさっき その配信の話とはちょっとまた別フィールドになってしまうんですけど、
はい、
まあ、やれる範囲の中でこうどれだけ人間生で伝えられるかっていう部分もやっぱりとことん大事にしたい部分があって、
はい、
まあ、一番目の前にある夢は全県ライブで回ることっていう、
いいですね、
はい、全国の人と心でつながっていく活動を 生で続けるっていう。
いやいいですね。
だから今年はもう福岡から北海道までツアーで回れているので、
おーすげー、
下半期もその感じで頑張っていきたいと思います。
いやすごいな。美味しいものいっぱい食べれますよ。
あ僕も行こうかな、じゃあ。
一緒に、そうそうそう、帯同ツアーで、
帯同ツアー、
帯同ツアー
いいですね。だからみんなで帰るからね、
帰る
からサーカスみたいに行きたいですよ。じゃあさてさて、高島さんのちょっとやりたいこととか夢とかをちょっとお伺いできればなと思うんですけども、
いや僕の楽曲って割とこうポップでキャッチーで楽しい曲が多いので、
はい、
皆様に覚えていただきたいなって、うん、
いやそうですよね。そういやせっかくやるならやっぱりね、あの曲良かったなとか帰り道に鼻歌歌いながらね帰ってほしいですよ ね。
そうってことはやっぱいろんなところをちょっと美味しいものを食べながら回っていくしかないのかなっていう。
そこに回収していくわけですね。
そうなのかな、これは
いいなと思って、いろんなところにいろんな人もいるし出会いたいですね。
いやそうですよね、
本当に本当に
言うて日本広いですからね。
そうですね、
僕らがやってる範囲狭いですからね。
そうですね。
東京都内で頑張ってますって言われてもね。
あんまり珍しくもなくなっちゃうから、
うん、そうですよね。
そうなんですよ。
うん、意外とね、あの名古屋の方とか行くとね、うん、あのストリート盛んだったとか、あの、まあ、うんうんうん、そういう調整の前だと僕らもやったことあるんですけど、うんうん、
はい、
えこんないる人みたいな時があったりするんで、びっくりするんで、
はい、
なんかねいろんな場所でやっぱやるのって大事ですよね。
そうですね。
いいな、沖縄とかいいな。
もう半分旅行半分旅行ですね、それも、ね、
でもギターだったらね、まあちょっと潮風ちょっとあれかもしれないですけど、海辺でね気持ちよくできたりするからいいですよね。そうです、
採用します、ね、
配信したりね。
うわーやろ
う。あいいですね、
いいな、やっち
ょ、いや夢は広がりますよ、
広がりますね。
ぜひぜひね、あの2人の活動もチェックしていただければと思います、はい、ということで本日のゲストは山田さんと高島さんでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。
ということでですね、早いもんでですね、なんとですねエンディングでございます。エンディングはですね、高島さんのチェンジザワールドという曲を流させていただいております。さてさて、山田さん高島さん今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでしたか、それぞれちょっとご感想をまず山田さんから聞きたいなと思うんですけど。
あっという間ですね、30分さっき時計見たら20分ぐらいで、あもうもう終わるみたいな。
そうなんですよ、もっと、ね、話したいところなんですけども、はい、いやあっという間でした。ありがとうございます、ね、
続きは居酒屋とかで、
いやもう居酒屋とかねもうそれこそねライブに足を運んでいただいてね、いろいろ聞いていただきたいと、
はい、弾き語り触れてください。
はい、ありがとうございます。はい、高芝さんいかがでしたか。
はい、楽しかったですね。
ありがとうございます。
続きは居酒屋で、
居酒屋で
丸パクリしました。
知らない人が待ってるかもしれないですからね。
そう、
早く話そうよみたいな誰ってなってね、いやそういう感じでね、本当にもうラジオを通してにはなりますけど、やっぱりその人のパーソナリティだったりとか、こういう感じでこう歌ってるんだよってやっぱり触れ合う機会ってなかなかなかったりするので、
うん
ね、これをきっかけにね、あもっといろんなアーティスト聞きたいとか、山田さんと高島さんのね曲をちょっと聞いてみたいなっていう人がね一人でも増えればね、僕としてもこうゲストを呼んでよかったなと思いますので、
そうですね、ぜひ会えたら嬉しいです。
はい、ぜひぜひお願いします。はい、ということでですね、番組の感想や質問はですね、さっきもカトゥーのツイッター、インスタグラムにてメッセージをお待ちしております。どしどしお送りくださいませ。それでは来月も元気にお会いしましょう。またね。
あいつの姿を楽しそう